これが特に序盤この中西大輔っていうこの新しいお父さんが本当ダメなやつだ。あのね、アブさんに輪をかけたい。その初期のアブさんに輪をかけたような酒飲みだし、あのアブさんのようなこう男らしいところがないっていうか、あの常に管を巻いてるっていう。
アブさんはこう実力あってののんべえだけど、序盤の大輔は実力止まってないですからね。
全然止まってなくて、それでこの愛子とかに文句をこう飲んじゃ文句を言って、で酒をやめるってはまた手を出して、本当にね、なんかこう大丈夫なのかっていう人なんだけども、うん、まあただ勝負強いとこあって、はい、で、まあ長距離ヒッターで、でこの辺の才能がまあ弓道を育てることになってだんだん開花してくるっていうか、はい、うん、開花してきてプロ野球選手になると、
はい、
うん、ここで一回展開が弓道くんはある、
はい、
うん、このノンプロの選手だったお父さんがプロ野球選手になると。でこのプロ野球選手になった時が、小倉イーグルス、
はい、
うん、九州の福岡の球団に、ドラフト3位かな、はい、違いますね、
あ、なんか3巡目
3巡目、うんうん、
1位ですね、実質は、
うん、実質ね、うん、それも、契約金が安いだろうみたいなそういう話でね、はい、選ばれるけども、一応プロ野球選手になると、
はい、
で球団がプロ野球選手の息子に、またなるっていうか、
もとそうですね、
うん、もともとね、うん、あの南海ホークスの星だった山本和俊の息子なので、でこの時に弓道くんは引っ越すと、北海道から九州まで、
はい、
うん、ここで一回、場面が展開すると、
はい、
でこの頃弟が生まれて、九次郎くんと弟が生まれて、これはまあ中西大輔と愛子の、
はい、
まあ、本当の子供なので弓道くんとは実質その血がつながっていないっていう、はい、まあ、さらに複雑に家庭がなっていくんだけども、まあ基本でも仲がいい、
ね、まあそうですね、
ここ家族は
家族の仲はすごい
ね、うん、だからもう最初にこの辺りじゃなんかどんどんどんどんこういろんなことが起きるんだけど、その前提として環境自体ド不幸なんだけど、弓道くんってまあへこたれない子ですよね、うん、
はい、
その辺りやっぱり、そういう弓道くんのキャラクターが好きっていうところがある。
いや、そうですね。特になんか小学校時代のこう暴れん坊加減は、
うん、
意外と嫌いじゃないですよね。
うん、
こう周りをこう引きつける魅力というか。
そう、すごくその愛しいキャラクターというか、弓道くんさっき言ったように、弓道くんの成長物語だから、はい、何やっててもちょっと保護者目線というかがね。うん、子供で読んでてもどっかに弓道くんちっちゃな頃から知ってるから、いい子、本当はいい子だって分かってるっていうベースが、
はい、
うん、あるっていうね。で家族自体も中西大輔も基本なんか気質がよく弓道くんに似てて、
そうですね、
うん、まあ、みんな割とこの家族は前向き、
うん
うん、っていうところが、まあ、読んでて救われるというか、
はいはい、
うん、ありますよね。まあ、こうプロ野球選手になった大輔は基本的にはまあ代打と、まあ、たまにレギュラーに、
そうですね、外野の、
うんうん、定着するんだけどまた代打に戻ってみたいな、うん、まあ、1.2 流ぐらいなのかな、どうです、
あ、当初はレギュラーで4番も打ってたんですよね、
うん、あ、そうですよね、
うん、で毎年20本ぐらいはコンスタントに打ってたぐらいなんで、うん、そう、まあ、だから本当にこう愛されるキャラクターなのかなって気は、
うん、
あの実際のプロ野球の中に置いたとしても、
うん、
まあ、当てはめたとしても、
うんうん、ちょっと昔のいかにもパリーグの選手っていう、
そう、
確かにね。だからこの弓道くんと大輔が、審判と揉めるっていう話がめちゃめちゃ出てくるん
ですよ。そうですね、
はい、常に審判に文句言ってるでしょ、うん、
どっちか揉めてるっていう、
そう、
もしかは両方揉めて、
うん、
お父さんに怒ってもらうよって言ったらその晩に、 お父さんが審判の揉めるみたいな。
そう。で、それは当然だみたいな。
で、帰ってたら、キューのお前もか、よくやったみたいな
話になるんですよね。で、二人とも引かないっていう。うん。だから、その、なんだろうな、そう、不幸があるんだけど、この子たちは基本前向きなんで、しかも、その、筋の通らないことは嫌だっていう、
はい。
ね、ことをすごくこの作品の中で鍋も何べんも出てきてて、うん、で、損得で考えるの嫌っていうのが、まあ、根底に あるかなっていう。何かこう事件が起きた時もたとえ損でも自分が間違ってないんだからそっちの意地を通したいっていう、
はい、
うん、だそれいいか悪いかとか別として、はい、なんかそういう気質であるっていうのはもうね、うん、その辺どうです。
いや、あの後で出てくると思うんですけど、あの高校で自ら暴力事件を起こして出場停止になるって、この主人公が暴力事件を起こすっていう結構前代未聞だと思うんですけど、うん、
あ
それもなんか周りは、
うん、
まあ弓道がやったんなら仕方ない的な、
うん
うん、暴力を責めるんじゃなく、
うんうんうん、
その背景にある、
うん
うん、暴力に至った理由まで鑑みて、
うん、
弓道ならそうやるみたいな、
うん、
なんかその辺がまあちょっとおかしいっちゃおかしいんですけど、
あのしかも
キャラクターの造形のなせる技なのかなっていう気は。
ああ、そうね、だからあれを語彙通せるのも弓道がその悪い子じゃないっていうのが読者とこう共有してるからまだしも成立してるかもしれないですけど、しかもあの暴力事件って他の部員が我慢して
る。そうなんですよ。散々我慢して我慢してで主人公が手をかけるっていう。
しかも自ら呼び出して、うん、あの何も悪いことしたつもりはないぐらいの顔をして、うん、出場辞退だからみたいなことになってしまうっていう、うん、あれもね。ただあの小川さんが言うようにこれ設定が不幸で、ね、あんまりいいこと起きないんだけど周りの悪意で起きてることじゃないんで周りの人って基本いい人なんですよ。
そうですね、
うん、近所の人とかそのチームメートとか基本いいね、あのそういう価値観を共有してる人たちが出てくるっていうか、うんうん、なんだけど貧乏だったりなんだろうタイミングの悪さみたいなものとかが重なっちゃってなんかみんなそういう境遇になってるっていうところがどっかにあって、あとこの弓道君を通してちょっと暗いイメージがあるのはお母さんの愛子さんが常にあの弓道君にバレるんじゃないか
っていう。あ、そうですね。
ね、あの心配してて、ね、本当のお母さんが出てくるんじゃないか、うん、あと何かにつけて弓道は本当の子じゃないからあんなことをするのかしらっていう自分の気持ちが通じない時に、うん、いつも本当の子じゃないから、うん、であのなんかこう嫌な感じじゃなくて心配しちゃう、
はい、
うん、好きだから、うん、なおさらこう弓道がなんかこうそれを自分のなんかこうところから出ていったらどうしようっていうような不安を持ってるっていうか、はい、まあ弓道君自体は全然そんなことなくて、あのそれはやっぱり母親だから。でもともとこの愛子さんのなんかこう母性みたいなもので弓道君ってこっちに引き取られてるわけじゃないですか、
はいはい、
うん、でこのねお母さんのこういう感じみたいなのもなんだろうな、やっぱり読者も弓道君に対する眼差しとして、
うん、
あの、あるのかな。アブさんちのお母さんとか全然違うでしょ。
あの、取った酒飲み
の酒飲みのねえ、アブさんばりに酒を飲む、ね、ああいう感じのこうお母さんじゃないね、なんかこう下町っぽいお母さんじゃなくて周りのお母さんってそういう感じなのに、
はいはい、
弓道くんの周りに出てくるような、
はい、
うん、でここの、まあ、話が途中になったんですけど小倉に来て結構この小倉時代、小学校時代にまあ本格的に野球が始まって、はい、少年野球漫画にすごいなる。
なりますね。
うん、でここでなんかこう大和田和夫っていうキャッチャーの子を見つけたり、はい、あの剣志郎っていうね左投手が出てきたり、
はい、
まあ土井垣義武君とか、なんかこうライバルとかもこう出てくるじゃないですか。はい、うん、で熊本の的場くんとか、はい、的場満くんとか出てきてバーッと一気にこう野球漫画らしくなるんだけど、はい、ここでさらに大輔がトレードになる 日本ハムファイターズに、
はい、
あのトレードになっちゃって、
はい、
今度は千葉に引っ越すと、
はい、
うん、千葉の浦安に、
はい、
主人公のいる位置がポンポンポンポン変わっていく、はい、
うん
うん、
北から南に行って真ん中に行くっていう、
ね、
もう日本をフルに使ってますよね。
ねえ、これ何なんですかね。
いや、どこまでこうね最初に計画を立てたのかがわからないですけども、
うんうん、逆に言うとなんでそんなに移動させなきゃいけなかったのかもよくわからないっていうか、もし仮に、想定してなかったとしても、別に福岡にいたまんまでもいいんじゃないのと思っちゃうんですよ、
はい、
ね、
単身赴任でね。
そうそうそうそうそう。というのもあの北海道で、
はい、
後々こう、うん、大甲子園とかでもメンバーになってますけど、あの大池英二っていう、
はい、
うん、英二君っていうキャッチャーが出てくると、
はい、
うん、でこの子と結局高校でバッテリーを組むんだけど、
はい、
この子は北海道の子だもともと、
はい、
で今言ったように小倉だと結構ライバルが出てくるのに、うん、この子たちはみんなどんたく高校に行って、
はい、
博多 の、 あの同じチームになって、
はい、
今度
は
敵として一応対戦するけど、
はい、
あのそういうせっかく出てきたキャラクターが引っ越すたびにいなくなってその人間関係がまた一から弓道君が始まるっていうつながりのなさと言ったらいいのかな、うん、なんかもったいない感じがしちゃう。
そう、あ、すいませんでした。分かります。
うんね、うん、例えばこの熊本の的場くん、的場満君ってすごいライバルみたいに最初出てきた
時
に、
はい、出ました出ました。
で断るごとにこう絡んでくるのに、はい、後半また…
そうですね、通算1試合しかやってないですからね。
なんかせっかくあんなにちゃんとキャラクター出したんだったらやればいいのにとも思うし、まああとその辺は三島先生らしいんでしょうけど、あの女の子たちももう何にも発展せずに、その弓道君自体はそれなりにモテてるのに、
はい、
まあ、誰も何もろくに発展せずにあの終わっていくっていう、小学校の時のなんか桃子ちゃん、
あー桃子ちゃん
がねすごいベタ惚れしてたりするのに何もなかったり、
桃子ちゃんもいなくなりましたからね。
なっちゃったでしょ。で一応なんかヒロインはあの
ゆかね、ゆかちゃん、
うん、
橘ゆかでしたっけ、
ゆかりちゃんかな、ゆかちゃん、
はい、
立川ゆかちゃん、
立川か、
うん、とかね、は一応大甲子園にもちらっと触れてるけど、あのなんか別に何が進展するわけでもないみたいな、一応弓道君も好きっぽいけどよくわかんないみたいな感じで、結局そのまあ親の都合で引っ越してるんですよっていうことなんでしょうけど、プロ野球の家族ってこういうことっていうことなのかもしれないですけど、なんかあの早いな
まあ、一気にこうね、時代っていうか、
うん、
時間音軸を飛ばしたかったからっていうのも大きいのかなっては思うんですけど、すごいテンポがいいんですよね、弓道くんって。
いいね、
全19巻で18年の人生を追っかけちゃうんで、
うん、そうそうそう、
まあ、そのためには場面転換というか、
ね、うん、
引っ越しが必要だったのかなっていう気は。
実際ね、千葉に引っ越してから中学時代をもう過ごしましたみたいな感じにね、はい、飛ぶんですよね、うん、高校に入るのが9巻とかなんで、だから半分高校野球をやってるっていう感じの割合ですかね、はい。